別慶の最初に別慶のメッセージでございますが、引用箇所はですね、詩編の81編の10節、907ページ、旧約聖書の907ページでございますね。81編の10節、それではお読みいたします。私があなたの神主である。私はあなたをエジプトの地から連れ上った。あなたの口を大きく開けよ、私はそれを満たそう。それとヨハネによる福音書の2章1節から、新約聖書159ページ、ヨハネによる福音書2章の1節、1節から11節までお読みいたします。それから3日目にガリラヤのカナで婚礼があって、そこにイエスの母がいた。イエスもまた弟子たちもその婚礼に招かれた。ブドウ酒がなくなったとき、母がイエスに向かって、ブドウ酒はありませんと言った。するとイエスは母に言われた。そのことで私とあなたは何の関係があるのでしょう。女の方、私の時はまだ来ていません。母は手伝いの人たちに言った。あの方が言われることを何でもしてあげてください。さて、そこにはユダヤ人の清めのしきたりによって、それぞれ80リットルから120リットル入りの水の石の水がめが6つ置いてあった。イエスは彼らに言われた。水がめに水を満たしなさい。彼は水がめを縁までいっぱいにした。イエスは彼らに言われた。さあ今汲みなさい。そして宴会の世話役のところに持って行きなさい。彼らは持って行った。宴会の世話役はブドウ酒になったその水を味わってみた。それがどこから来たのか知らなかったので、しかし水を汲んだ手伝いの者たちは知っていた。彼は花婿を呼んで言った。誰でも初めに良いブドウ酒を出し、人々が十分飲んだ頃になると悪いのを出すものだが、あなたは良いブドウ酒をよくも今まで取っておきました。イエスはこのことを最初の印としてガリラヤのカナで行い、ご自分の栄光を表された。それで弟子たちはイエスを信じた。以上でございます。では別慶お願いいたします。
まあ、初めに読まれました詩編の箇所は非常によく知られている箇所です。あなたの口を大きく開けよう、私がそれを満たそう。まあ、これこそが主の切に望んでおられるところです。我々の主は私たちにほんの少しのものだけをあげたいと思わないで、完全に満たしたいと願っておられる方です。だから、あなたの口を大きく開けよう、私がそれを満たそう。まあ、ここで複数形ではなく単数形になってますね。あなたたちではなく、あなた。すなわち主は一人一人を大切にするお方です。あなたこそが主によって愛されているのであり、主はあなたを満たそうと願っておられるのです。多くの人は祈りを通して口を大きく開けようとはしませんし、また主が私たちを豊かに満たしてくださるまで辛抱強く待とうともしません。今読まれましたヨハネで2章の7節を見ると、イエス様は召使いたちに水がめに水を満たしなさいと言われたから、召使いたちは水がめを縁までいっぱいにしたと記されています。まあこの、まあ、その時の状況を見るともちろん分かることは、その時必要だったのはブドウ酒だったんです。水じゃない。水をいっぱいにしても何もならないと思ったならば、まあ、それは全く意味のないことになってしまったことでしょう。召使いたちは人間的には主の命令をもちろん理解することができなかったと思います。 おかしいじゃないかと思ったに違いないけど、ピンときませんでしたし理解できなかったんですけど、主の命令に従ったのです。結局彼らはバカらしいと思われるようなことを実行したんです。このいわゆる常駐の通して、彼らは奇跡を経験するようになり、豊かなる満たしを受けるようになったのです。要求されていることは、素直に信じ主の要求に常駐に従うことだけです。まあ、これこそ自分が満たされ、さらにまた他の人のために用いられる秘訣です。少しだけの満たしで満足せず、縁まで満たしていただくことを主は望んでおられます。だから主はあなたの口を大きく開けようと呼びかけておられるのであり、命令しておられるのであります。まあ、私たちも主よ、どうか豊かに満たしてくださいと、こういうふうに口を大きく開けて叫ぼうではないでしょうか。初代教会について聖書は何と言っているかと言いますと、日々人は導かれ救われたと。毎日。どうしてでしょうか。彼らは別に伝道しなかったのです。公に福音の述べ伝えることは許されていなかったんです。どうして毎日人は救われるようになったのでありましょうか。まあ、彼らは満たされていたからです。使徒行伝の2章4節に、彼らはみんなが聖霊に満たされたと確証されています。その時、まあ、人数的は非常に少なかったんですね。120人だけだったんですね。120人は聖霊に満たされた結果は何であったかと言いますと、同じ日3000人以上の人々は導かれ救われ、おそらく一月以内エルサレムだけで1万人以上の人々は悔い改めるようになり、イエス様を信ずるようになり、用いられる器になったのです。その時は大迫害が起こったんです。人間的に言えば、当時の信者たちは本当に気の毒だったんです。みんな迫害され逃げなければならなかったのです。けどもこれこそが神の許しであり、神のご計画だったんですね。なぜならば、逃げなければならない兄弟姉妹を通して福音は述べ伝えるようになったからです。迫害を通してこそ主は大いに働いておられるのです。一番今祝福されている国とはおそらく中国ではないと思います。けども中国のクリスチャンたちのように苦しんだ人々はあまりいないんです。何百万人の人々は自分の信仰のゆえに殺されてしまったんです。過ぎ去った40年の間、そんなに大勢の信ずる者は迫害され殺されれば、やっぱりみんな心配するようになるのではないかと考えられますけど、いつも逆なんです。信者の数は倍になっただけではなく50倍以上になったと。考えられないほど増えるようになったんです。どうしてですか。やっぱりイエス様を信じ受け入れた人々は満たされるようになるからです。これこそが最も素晴らしい証ではないでしょうか。まあ、主の呼びかけとは、あなたの口を大きく開けよう、私がそれを満たそうと願っておられます。法と息子について、次のようなこと書いてます。ルカ伝書5章の22節に、父親はしもべたちに言った、急いで一番良い着物を持ってきてこの子に着せなさい。適当な着物と書かれていません。一番良い着物を持ってきてこの子に着せなさい。まあ、それと同じように主なる神は我々に一番良いものを与えたいと思っておられます。一番良いものとは、もちろんものよりも一人の人格者です。すなわちイエス様ご自身です。 我々人間の本当の意味で満たしてくれるものは目に見えるものではありません。生きておられる誠の神だけです。だからパウロはロマ書8章の32節に次のように証ししたのです。私たちすべてのためにご自分の御子さえ惜しまずに死に渡された方がどうして御子と一緒にすべてのものを私たちに恵んでくださらないことがありましょう。御子と一緒にすべてが与えられる。これこそが聖書の喜びの訪れです。父なる神は私たちにイエス様を通して最も良いものを与えてくださいました。イエス様は私たちのために苦しんでくださり、十字架の上で死んでくださり、救いの代価を払ってくださったのです。イエス様によって私たちに必要なものは全て与えられています。一言で言いますと、主なる神は私たちに神の満たしを与えようとなさっておられ、完全な満足を与えたいと切に望んでおられます。イエス様は一体どうして来られたのでありましょうか。人間は満たされるためです。すなわち神の命によって満たされるためです。神の愛によって満たされるためです。神の喜びによって満たされるためです。そして神の平和によって満たされるためです。まあ、この4つの点についてちょっとだけご一緒に考えてみたいと思います。イエス様の来られた目的とは、私たちは主の命によって満たされるためです。よく知られているヨハネ伝七章七節に、私が来たのは羊が命を得、またそれを豊かに持つためですと書いてあります。豊かなる命が提供されています。イエス様は、私は道徳を与えるために、完全な教えを与えるために来たのだと一度も言ったことがありません。イエス様の来られたご目的とは、ちっぽかな人間は豊かなる命、すなわち神ご自身の命によって満たされるためです。これこそがイエス様がこの地上に来てくださったことの目的であり、その意味において私たちは自分だけが満たしを送る